今日も心に前向きファインダーを。どうも黒です。今回は、ハートフルなトランザクションっていう話をしたいと思います。毎朝 X で、6時からスペースをやってるんですけれども、そこで話したような話をギュギュッと、まとめてっていうところです。トランザクションっていうのは、ブロックチェーン、ブロックチェーンだけじゃないか、お金のやり取り取引のことを、英語でトランザクションって言いますけど、ブロックチェーン上の、トランザクションの話で、基本的にこのトランザクションっていうのは、なんていうのかな。一つ一つの取引。仮想通貨を、送るのもそうだし、NFT とかそういったものをこう送るのもそうだし、すべての一つ一つのもの、すべてトランザクションですね。で、そのトランザクションがどれぐらいの時間でその成立するかっていうのが、ブロックチェーンによって違ったりだとか、あとはその一つのトランザクションを、起こすのにかかる、手数料、ガス代って言われるようなものだとかっていうのも、様々あるよっていう中で。ただ一様にして言えるのは、このトランザクションっていうのは基本的に別にこう無機質なものっていうか、なんだろうな、それ自体ただの履歴数字の一つでしかないっていうところですね。それを例えばブロックチェーンエクスプローラー、前もそういう話しましたけど、ブロックチェーン上のやり取りをこう可視化するようなサービスですね。そういうのを見ると、何のウォレットアドレスからどこのウォレットアドレスにいくらいくら送金されてるとか、こういう NFT が送られてるみたいなことがこう、見えると。で、それが全てオープンに、なっているものがブロックチェーン技術であって、でその、履歴、情報記録っていうものが、基本的に改ざん、できない、できないというよりも、するメリットがないような構造というか、それがブロックチェーン技術なわけで、だからその透明性とかその信頼性みたいなことを考えていくと、このブロックチェーン技術っていうのは、その辺にね、こう革命性をもたらせるんじゃないかっていう、だけど、なかなかその社会インフラにまでは落とし込まれていないっていうところがあって、ただなんかそのアメリカの財務省なんかがそのお金のやり取りを透明化するっていうところで、そのブロックチェーン上にその要はやり取りを乗っけていく、オンチェーン化していくみたいな話もあったりとか、すごくこう本質的な、使い方だろうなってことを思いつつ、話を戻していくと、基本的にこのトランザクションっていうのは、それ自体には別に、色も味もないっていうか、だけどそのハートフル、要はこう心温まるというか、そこに感情があるみたいな、そういうトランザクションっていうのが僕は、好きというのか、ちょっとそういうハートフルなトランザクションっていうことを思った事例があったんですね。っていうのも、僕が好きで使ってる推しのチェーンである、そのビットコインサトシビジョンという、ビットコインから、2018年に、こう分岐したチェーンですね。そこの話はちょっとここでは深掘りしないんですけど、その BSV チェーンのチェーン上の、サービスで、ハンドキャッシュっていう、ウォレットですね、仮想通貨を管理するウォレット、お財布、デジタルウォレットがあって、でそのハンドキャッシュっていうのはすごく面白いなっていう仕組みが、本当にその1円単位とかから、だから要はそのマイクロペイメント、これもこの前話しましたね、本当に少額決済というか、マイクロペイメント、少額からこう送金したりとかっていうことが、BSV チェーンではできるんですけれども、そのハンドキャッシュで、BSV 送りますって時にメッセージも一緒にね、添えて送れるんですよね。で、この僕は、なんていうのかな、ユーティリティというか、そこがすごく好きで、面白くて、今僕がその、クリエイターとしていろいろやっている中の一つに、無料で作品をお届けしますと、だけど、その作品を受け取って、触れてみてもらって、いろいろ音が鳴ったりだとか、こうアートが動いたりとかって、そういったものなんですけど、触れてみて、聞いてみて、見てみて、面白いなとか、いいなと思ったらチップくださいっていう、あまり日本ではチップってね、文化がないですけど、僕は結構この日本の中でもこのチップ制っていうのかな、もしかしたらこのマネーリテラシーが乏しいとされる日本人、マネーリテラシーをもっともっとこう上げていく必要があるというこの日本において、このチップ制みたいなのっていろんな場面で導入すべきなんじゃないかなって思うぐらい、結構僕はそのチップという文化、をね、僕自身も自分の中に取り入れていってるっていうところがあって、そうだから、そんな感じでこうチップ、よかったらチップくださいって、そのチップを受け取るその場所をハンドキャッシュウォレットにしてるんですけど、そうすると今、自分がだから企画でやっている作品が30作品ぐらい今お届けしたのかな。で、そのうちの3分の1強ぐらいの方が、チップをくださってるんですけど、思ってたよりどうだろうな、思ってたぐらいかな、みんながみんなね、チップをくれるわけではないだろうなと思いつつ、本当にそこのお金目的であれば、最初からね、値をつけてそれは売っていってはずなので、お金目的というよりも、いろいろ実験的に、検証も含めてやってるので、その中でじゃあチップが来ましたって時に、そこにメッセージが載ってるだけで、なんていうのかな、 その相手の顔が見える、もちろんそのなんていうのかな、トランザクションを見てこのウォレットが誰々でっていうことを判別することっていうのは、まあいろんなブロックチェーンいろんな種類ありますけど、サービスいろいろあるけど、まあそういうのが分かるようなサービスっていうのは他にもあるけれども、まあそういう手段もあるけどね。だけどこのハンドキャッシュウォレットはもうそのハンドキャッシュウォレット上でアカウントを作ってる人で PFP を設定してる人であれば、プロフィール画像をね設定してる人であれば、もうそのアイコンとそのユーザー名がもうポンと表示されるんです。で誰々からいくらいくら届きました、でプラスそこにメッセージがこう添えられていて、まあまあ添えることができるって感じかな。だからなんかすごくこの作品良かったですとか、いつも応援してますとか、ちょっとほんの気持ちですみたいな、ちょっと言葉が添えられているだけで、その1トランザクションがなんかねこうハートフルに感じるっていうことをねすごく改めて思ったんですよね。であくまでもお金っていうのはやっぱりまあ道具であり手段であり目的ではないっていう、そこを履き違えてしまうとやっぱりお金に目がくらんで、ともするとそうだね、なんか得をしたいがために詐欺に遭っちゃうとか、なんかね、なんかありますよね。そういうギャンブル的なところに身を投じてしまうみたいなことも含めて、そう、まあ話を戻すと、まあそういうふうに、あくまでもその届いているのはお金である。ブロックチェーン上で言うんだったら、一つのトランザクション、トランザクションに過ぎないんだけど、本来無機質なね。それ以上でもそれ以下でもないっていうか、だけどただのそこはその記録でしかないはずなんだけど、そこに、相手の、まあ、顔、まあまあまあアイコンだね、アイコンと名前とそこの一言のメッセージがあるだけで、あこんなにそのいただいたチップ以上に何かこう、なんていうのかな、ありがたさを、まあ、僕はというか僕ら人間って感じるんだなと思った時に、ブロックチェーン技術そのもの自体は別にハートフルなものでも何でもないかもしれない。ともするとそのいわゆるブロックチェーン技術で、紐づいて言われるトラストレス、そこに信用というものがそもそも不要、人を信じるか信じないかっていうことは関係なくて、もうまさにそのブロックチェーン上のものはもう全てが嘘偽りのないものであるっていう、まあところからトラストレスっていう、まあそういった文脈の言葉がブロックチェーン上ではあるんですけれども、まあだけどやっぱりとはいえ向こうにいるのが誰で、でこのトランザクションはどういう意味のトランザクションでっていう、なんかねやっぱりそれを求める自分がいて、でもこれっていうのはもしかしたらなんか本質的なことなのかもなっていう、だからブロックチェーンが今後、まあ、どれぐらいこう社会インフラに浸透していくのか分かんないし、そのブロックチェーンっていうもの自体がもてはやされるのか、それとも、あくまでもブロックチェーンっていうのはその本当に下の方のレイヤーの話であって、社会インフラがよりこうスムーズに僕らの価値のやり取り、お金のやり取りとかってことを含めて、それがもっともっとスムーズに、そしてこう透明化されていって、要はまあよりプラスな社会にこうつながっていくためのもう土台のっていう、縁の下の力持ちみたいな存在、そういう存在になっていくのかもしれないし、ちょっとそこは分かんないですけど、なんだろうな、まあ、そういう風になっていったとしても、僕はやっぱりこのブロックチェーン技術というものが人と人の間に、そこにもう信用するか信用しないかみたいなことが不要になっていくよって、もちろんそれはそれでいいと思う。だけどやっぱりね、なんかそこに人のぬくもりとか、あこの人のことをこう自分は信用してるとか信頼とかっていう、なんかねそれはねなくならないような気がするなと思ったので、今日はそんな話をさせていただきました。ということでお付き合いくださりありがとうございます。今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。